舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日。さてここからの時間は、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。ということで本日の町人をご紹介します。舞鶴市企画制作課より木下直子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日は雨の中ありがとうございました。
いいえ、こちらこそ。
道路どうでしたか？市役所から今日はこちらの西市民プラザに、
はい、
はいはい、
私が来た頃はそれほど雨もひどくなくて、うん、道路も普通に通れました。
あ、普通に通れましたか、
はい
はい、雨の中ありがとうございます、はい、ということでですね、本日は舞鶴市働き方改革セミナー海の京都におけるワークライフバランスということで、今度ねセミナーがあるということなんですが、はい、それにちなみましてこのワークライフバランスについていろいろとお伺いしていこうかなと思っているんですが、まずこれ聞き慣れない言葉ですかね。
そう
ですね。もしかしたらリスナーさん初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、どんな内容というか意味になるんでしょうか？
仕事と、うん、プライベート、まあ、働くママであれば、うん、お家帰ってからの育児であったりとか、うん、まあ、結婚されてない方にとっては社会貢献であったり趣味の時間とかいうのを、うん、しっかり、バランスをとって、まあ、ゆくゆくは素晴らしい人生を送っていきましょうというような考え方になります、う
ん、あ、なるほど。そしたらその、ね、結婚してお子さんがいらっしゃる方からしたらその仕事と育児のバランス、そしてまだね独身の方とかもう子育てが落ち着いた方にとってはその仕事と、ま、社会貢献だったり自分の趣味の時間だったりそういったものの、ま、バランスをとって、ま、仕事もしっかりしながらアフターファイブの人生も楽しんで、ま、こうトータルで人生を豊かにしていきましょうねというような内容と。
そうですね。
あ、いうことなんですね、はい、でこちら の、 そのワークライフバランスということでね、舞鶴市働き方改革セミナーが7月の24日に開催されるんですが、こちら開催されるにあたってどんな経緯があったんでしょうか？
そもそもですね、うん、今回お呼びする講師の方って、東京とかではすごく有名な方になるんですが、
はい、
小室芳恵さんという、女性、40代の子育て中の女性なんですけれども、うん、はい、この方のお話を畳市長が3年ほど前に東京でたまたまお聞きになりまして、
うん、
ものすごくいい話をされたというので、
うん、
資料も持ち帰って私たちに配ってくださって、
うん、
舞鶴でもぜひこういうワークライフバランスを進めたいなというのがきっかけで、まあ、3年かけてこうやっとこの方を舞鶴にお呼びできたというところです、う
ん、すごい。そして構想3年でやっと来ていただける、
ね、
はい、あ、すごいですね。じゃあまずこの小室芳恵さんという方が今回の講師でいらっしゃるわけなんですが、はいはい、この小室さんのお話を畳市長自らが3年前に東京でお聞きになって、で、あ、すごくいいと、でこれをぜひ舞鶴でも反映したいということで、
はい、
まあ、持ち帰って、
はい、
でこの先生をいつか呼ぼうということで動いてらっしゃったんですね。
まあ、働くママのための支援というよりは、うん、この方 の、 目指されているのは女性だけではない、男性も含めてまた年齢も、うん、子育て中だけではなくて今後介護をされるような方であったりとか、うん、そういう方も含めて仕事と生活のバランスを取れないかなっていうようなところの話をされたようでして、まだそれほど働き方改革というのが、世の中で話題になってない時代であったので、うんうん、その頃から畳市長がぜひって言われてて、はい、ようやく時期が来たというか、皆さんに応援していただいて実現ができるようになりました。
ね、畳市長、そういえば、ね、先日公務にも復帰されましたけれども、お元気でいらっしゃいますか？
は
い、
おかげさまで皆さん心配していただいたんですが、私拝見して、顔のツヤもむしろ前より よくなられたかなっていうぐらい、
で、ね、
はい、で精力的にいろんなことをお話しいただきましたし、
うん、
はい、よかったなと思っています。
よかったですね。そしたらこの3年の思いがやっと実現するという時にね、元気に お迎えできるということなんですね。
で当日も市長参りますので、はい、皆様に少しだけでもお話は挨拶をさせていただくと思います。
この日は市長もいらっしゃる、はい、ということなんですね、はいはい。さあこの小室淑恵さん、もしかしたらねリスナーの方でも名前聞いたことあるという方いらっしゃるかもしれません。私もね子供が園の方に通ってるんですが、毎月持って帰ってくるその親子向けのフリーペーパーっていうんですかね、それでこの方連載されてたような気がするんですけど、多分そういうところ細かいところまでね見てる方は舞鶴のお母さんでも、あ知ってるっていう方いらっしゃるかもしれないんですけど、はいはい、もう東京ではすごい人気なんですってね。
そうです、なかなかスケジュールの調整も難しくて、さらに子育て中で、私たちと同じように保育園にお迎えに行かなきゃいけないとかいうこともありまして、
2児の母でいらっしゃるということで ね、
時間的にもちょっと遠い舞鶴に来ていただけるかなっていうのが心配でしたけれども、皆さんの前に来ていただくことができますので、ぜひ多くの方にご紹介したいなと思って今日参りました。
はい、ということでね、この講師の小室さんご自身も子育て中のお母さんということで、子育て中のお母さんにはもちろんなんですけれども、そういった年齢や性別に関係なく、すべての働く人にとって必要なこと、そして企業にとっては経営戦略として有効な取り組みということで、ワークライフバランス、こちらのね、意味であったり実践方法などがこう学べるようなセミナーになっているということですよね。はい、ということでね、7月24日火曜日に開催となります。この後1曲挟んで当日の詳細お伺いしたいなと思います。それではここで、1曲お届けしたいと思うんですが、木下さんからリクエストをいただいております。曲紹介をお願いします。
はい、竹内まりやの人生の扉です。これはだんだん私も40代になってきて、人生ってどうなっていくんだろうなってふと考える。で子どももまだ保育園の子どももいて、この子たちをどういうふうに育てていくんだろうとか、仕事と、それこそ育児と自分の人生とをどう各年代でどうしようかってふと思った時に、この曲を聴くと、あそうかってヒントを得られる感じがしています。
はい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。本日は舞鶴市企画制作課より木下直子さんをお迎えして、待ち人来たるのコーナーをお届けしております。さあこの曲がね流れてる時にちょっと木下さんとお話をしておりますと、なんと子供が全く同級生だったんですね。あごめんなさいマイク入ってないごめんなさい、はい、2人ね我々も2人子供がいるんですが、はい、両方とも学年が一緒だったと。
そうです
ね、はい、今日学校休みですよね。
学校休みですね。おばあちゃんとおじいちゃんと一緒に楽しく過ごしてると思います。
いいな、木下さんのところはそうか、おじいちゃんおばあちゃんが一緒に住んでるんですね。
は
い、
そうなんです。
そう、うちはねちょっと今日は上の娘は連れてまいりました。
大変ですよね。
大変こういう時 ね。で朝7時の時点で警報が出ていたら午前中は自宅待機じゃないですか、はい、でそれが11時の時点で解除になったら午後から学校でしょ、はい、だから朝、ね、警報が出てたからといって、あ今日休みだって油断できないんですよね。
そうですね、ちゃんとメールチェックしないとね、うん、気がついたら
そうそう
大変です。
そうなんでね、こう警報が出た日は親もバタバタですし ね、なかなかこう仕事に集中できなかったり、はいはい、であるいはこのお仕事をお休みされている親御さんもいるかもしれないですよね。ということでね、今日はワークライフバランスについていろいろとお話をお伺いしているんですけれども、この働き方改革っていうのは一部の育児女性のためだけでなく、すべての働く人にとって必要なことであり、仕事と生活のバランスのあり方、強いては自分の生き方にまで関わる大事な取り組みであること、また企業にとっては単に時間外労働の削減のための取り組みではなく、経営戦略として有効な取り組みであることということですよね。ね、
そうです。畳市長が去年言われてたんですけれども、うん、はい、早く仕事を5時に終わらせるだけが目的ではなくて、うん、その5時までの間にいかに質の良い仕事をやって、うん、市民サービスにつなげて、で自分も満足感を持って仕事を5時に終えて、うん、家に帰って、育児なり、自分の趣味なりっていうのを、うん、それを目指したいというのを 市長自らがおっしゃってくださって、私もそうだなって思うんですよ。で、まあ、あの忙しくって、仕事を残したままやむを得ず家に帰ることとかがあるんですけど、やっぱりそうすると家に帰ってからももやもやした、
ああ
も
っと
こうあそこまでやりたかったのに、もうこうこれ置いて帰らなきゃいけなかったとか、なんかこう明け暮れ果てに寝ながらなんか変な夢見たとかそう、それではなくて、やっぱり一日一日に、まあ、自分も満足して仕事を終えて、でそれを持ってお家に帰るとまた、ね、子供との接し方とかも柔らかくなるじゃないですか、もうこの子たちのために私仕事置いてきちゃったわよみたい な, な
んか子供のせいにしちゃったり、ね、
そういうところたまにあるので、そうじゃないこう働き方をあの努力すればできるんじゃないかなってこう理想的には思うんですけどね。
そうか、佐多見市長は3年前にこの小室さんのお話を聞いてスイッチが入ってるわけですね。
そうですね、
それでこの舞鶴でも質のいい仕事をして、はい、まあ、満足感を持って5時までに、まあ、終わらせて帰ると。
そうです、はい、でそれでサービス良くなって、市民の方にも喜ばれて、まあ、自分の仕事と、まあ、家庭のバランスも取れて、豊かな人生を送れるのが、まあ、企業としてもあの、ね、働く従業員のそういう満足度を高めるっていうのはすごく大事なことでしょうというのが基本的な考え方かなと思っています。
そうですね、確かにその窓口の方とかって市民の方と直接その触れ合うわけじゃないですか、はいはい、そういう方が生き生きしてるとこっちも気持ちいいですよね。
そうですよね、はい、多分こう満足して仕事をしていればサービスも知らないところですごくこう気持ちいい挨拶ができたりとか丁寧にできたりとか、あの、ね、私もあのバタバタしてるとやっぱりこう、表情に出ちゃうし、
出る出る
あれもこれもやらなきゃいけないの時間はないし、もうなんかバタバタしてるとミスするしみたいな、
ね、急いでるのにすいませんとか言われるとね、
そうなんですよ、
あ今かよみたいな、
ね、心に余裕があってするような働き方ってやっぱり大事なんじゃないのかなって思いますね。
ね、はい、まあ、これがなかなか、ね、難しいところではあるんですけど、
す、
ね、心にゆとりを持って、ね、はい、働きたいですよ ね, ね。そして家に帰ってからも心にゆとりを持って家族と接することができたらいいですよ ね,、はい、ね、やっぱこうお母さんのイライラとかって家族に伝染しますもんね。
そうです、そうです、うん、いけないなと思いながら走ってる自分がいますよね
走ってる走ってる
走ってると思って今忙しいんだけどみたいな、こうオーラを出してるなって思うことがたまにあるので、
ね、あるある、こう、はい、ママって呼ばれると何みたいな、
今忙しいみたいなね
なーにって言いたいですよ ね,
そ, うですね。
そのためには、まあ、メリハリを持って、はい、まあ、仕事をするときはきっちり仕事をして、はい、でアフターファイブですね、まあ、お家に帰って、うん、まあ、家事だったり育児だったり、そこもまあ丁寧に暮らすということですよね。
はいはい、
う
ん、でそれがまた男性も同じことが言えて、やっぱり奥さんが気持ちよく働くためには旦那さんが家のこともまあ少しはやっていけるような、ね、そうですね、そういう生活スタイルをしないと、なかなか奥さん一人ではお家のこと、まあ、育児のことを全部回すの大変なので、そういう意識を持った男性が増えると、あの全体がまたうまく進むし、
そうですね、
で
ね、う
ん、これから男性も介護をしないといけない時代になってきますので、今は若いお母さんのための制度かなって思われることもゆくゆくは自分に降りかかってくるかもしれない、いつあのおじいちゃんおばあちゃんが倒れるか、まあ、うちもそうなんですけど、お世話になってるおじいちゃんおばあちゃんが高齢になって倒れた時に誰が介護するんだってなったのを自分だと置き換えると、きっとこう今の取り組みがあの我がことのように感じられるのかなと思うので、そういう話を小室先生から話聞いてほしいなと思ってます。
なるほど、そうですよね。もちろんそのお父さんも、ね、朝から晩まで働いて疲れて帰ってきてる、それはわかるんですけれども、ちょっとでもねその家のことを手伝ってくれるとお母さんがやっぱりこう機嫌が良くなるので、そうするとそのお母さんの機嫌が家族全員に伝染するので、結果的にはオーライですよ ね,
ね、
はい、なので奥さんの機嫌っていうのはこれね かなり要になってくるかと思いますけれども、はいはい、ね、自分自身にもこうご褒美を与えつつ、そうやってね家族の助けも得ながら
そうです、
バランスよく生活していきたいですよ ね、はい、ね。さて本日は金曜日ということで、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。本日のまちびとは舞鶴市企画制作課の木下直子さんです。ということでね、京都、海の京都におけるワークライフバランス、舞鶴市働き方改革セミナーということでね、7月24日にこのセミナーがあります、はい、でまずはそのワークライフバランスとはどんなことですかということについて、今までいろいろとお話をお伺いしてきたわけなんですが、こちらがいよいよ開催が7月24日火曜日ということでね、構想3年やっと実現と、はい、いうことなんですよね。
そうですね、
はい、で場所は舞鶴市総合文化会館大ホールです。時間は12時30分から午後2時までとなっております。講師は株式会社ワークライフバランス代表取締役の小室芳恵さんということですよね。はい、どんな方が対象でしょうか。
対象は舞鶴市や、府内市町村の事業所を経営されている方やお勤めの方、うん、あとは市役所の職員、舞鶴市に限らず、近隣の市町村の公務員の方、あとワークライフバランスに関心のある方ならどなたでもご参加いただけます、はい。お子さんがおありの方については、うん、託児所を用意しておりますので、ただし有料で お子さん1人にあたり300円をいただきますけれども、うん、お子さんを預けていただいてゆっくりこうお話を聞いていただくような環境も整えております、
うん、はい。ということでね、もうあらゆる方ですよね、対象、ね、舞鶴市に限らず、はい、府内の各、ま、市町村の事業所の経営者の方だったり、ま、公務員の方、社員の方、そしてこのお話に興味があるわという方でしたら、もう男女関係なくどなたでもご利用いただけますということですね、はい。そして今赤ちゃんおられる方ももしかしたらちょっと仕事復帰したらどういう風に生きていこうかなという風にね、そろそろ考えている方もいるかと思います。ちょっと話聞いてみたいわという方、託児もあるということですので、お一人300円で託児もご利用いただけるということです。ぜひね、小さなお子様がいる方でもお聞きいただきたいなと思うんですが、託児はそしたら申し込みがいるんでしょうかね。
そうですね、申し込みの用紙が、うん、舞鶴市内の公共施設対外に置いてありますし、その用紙にできましたら10日の火曜日までにお申し込みいただければ、託児もそれで受け付けられますし、はい、もし用紙がない方につきましては、市役所に直接お電話いただいても申し込みができますので、一度連絡をいただけたらと思います。特に託児がいる方は、うん、当日飛び込みというのはなかなか難しいですので、事前の申し込みをお願いしたいと思います、
はい。ということで、お申し込み方法なんですが、事前に7月10日火曜日までに、ファックスもしくは郵送にてお願いしますということで、舞鶴市内 の、 市役所だったり、公民館だったり、いろんなところにこのピンクのチラシが置いてあるかと思います。はい、海の京都におけるワークライフバランスという、ね、このピンク色のチラシが、ね、置いてあるかと思うんですが、その裏側が申し込み書になっております。そちらにご記入の上、提出いただきますか。どこにあるのか見つからないという方、もしいらっしゃいましたらお電話でも受け付けていただける、はい、ということですので、はい、そしたら電話番号を教えてもらってもよろしいでしょうか。
はい、電話番号は、舞鶴市の市外番号が0773です。66-1042、企画制作課の方に連絡をいただければご案内できると思います。
はい、ということで、0773-66-1042、企画制作課までお電話でお問い合わせください。あ、このチラシに QR コードも載ってるということは、メールからでも申し込めそうですね。
ここから QR コードであればメールの受付はできますので、
はい、
ちょっとチラシがないと QR コードが読み込めないです ね、 そですね。
もしそのチラシはあるけどファックスはないという方、
はい、
QR コードからメールで送っていただくこともできます、はいはい、
できます、
はい。でまあ、もしくはお電話でもお申し込みができるということで、宅地ご利用の方は必ずこちら事前のお申し込みをお願いします。はい、そしたら宅地なしでという方は特別申し込みはなくても大丈夫なんでしょうか。
できましたら事前の申し込みをいただきたいなと思いますが、うん、はい、会場、結構広いですので、申し込みなしでも、もう当日来られても行けるとは思います。
はい、総合文化会館の大ホールなので結構広いですよね。はい、はい、まあ、もしその参加が確実であれば事前の申し込みをお願いします。こちらもそしたら電話してもらったり、
はいはい、
このファックスでいいんですかね。
はい、
はい、 先ほどと同じ要領でお申し込みください、はい、でまだちょっと予定がわからんけど行けそうだったら行くわという方、もしあの当日でも飛び入り参加あの、はい、空きがあれば可能ということですの で、はい、ギリギリまで、はい、この片隅にね、頭の片隅に入れていただきたいなと思います、はい、さあそして同時開催のフォローアップ相談会というのもあるんですかね、
はいはい、小室さんのお話を聞いていただいて、うん、事業所、主に事業所の経営者の方になると思うんですが、あのうちの会社ちょっと働き方改革やってみたいなとか思うんだけれども、うん、何から始めたらいいかわからないとか、いうような悩みをお持ちの事業所の方については、京都府さんが個別にご相談を受けるようなブースを後で設けられていますので、そこで少し相談をされた後にあのご希望であれば今年度に限って、研修会みたいなものを開催されるんです。はい、あの女性の活躍を支えていくにはどうしたらいいかというような管理職向けの研修であったりとか、あの女性向けの、研修会とか、うん、そういうのをこれから予定をされているので、まずセミナーを聞いていただいて、うん、いい話だなって思って、どうしよううちの会社っていう方についてはこれは当日でも相談会に参加をされることが可能ですので、そういうのがあるというのはあの知っていただけたらなと思ってます。
なるほど。ということでね、この働き方改革セミナー小室淑恵さんのお話は12時30分から2時までということなんですが、その後ですね、2時から3時まで、働き方改革セミナーフォローアップ相談会が同時開催となります、はい、こちらは事業所向けの内容となっておりまして、働き方改革の必要性を、まあ、感じていらっしゃる事業所に対して女性の活躍推進だったり働きやすい職場作りっていうのをこうサポートしてくれるような取り組みだったり研修の紹介などがあるということなんですね、はい、なのでこちらもあの興味があるわという方、もしその一回話聞いてみて当日あもっと聞いてみたいって思われてもいいですし、いいです、あの事前にもうそれも聞きますっていう方はもう先ほどの療養でファックスだったり、はい、メールでお申し込みいただければ、はい、
一緒に申し込んでいただければ
ということですね。はい、ということで7月24日火曜日に開催となります舞鶴市働き方改革セミナー海の京都におけるワークライフバランス、こちらお話聞いてみたいという方いらっしゃいましたらぜひあの託児もありますのでね、お母さんもぜひ聞いていただきたいなと思います。
よろしくお願いいたします、
はい、ということで本日のゲストは舞鶴市企画制作課より木下直子さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。